それでは早速ですけれども、今日のメッセージの中心となります聖書の箇所を朗読させていただきます。聖書の箇所ですけれども、ルカの福音書10章の17節から24節までです。ルカの福音書10章の17節から24節までです。それでは朗読いたします。さて、72人が喜んで帰ってきていった。主よ、あなたの皆を用いると悪霊どもでさえ私たちに服従します。イエスは彼らに言われた。サタンが稲妻のように天から落ちるのを私は見ました。確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けました。ですからあなた方に害を加えるものは何一つありません。しかし霊どもがあなた方に服従することを喜ぶのではなく、あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。ちょうどその時、イエスは聖霊によって喜びにあふれて言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。あなたはこれらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ、これは御心にかなったことでした。すべてのことが私の父から私に渡されています。子が誰であるかは父のほかは誰も知りません。また父が誰であるかは子と子が父を表そうと心に定めた者のほかは誰も知りません。それからイエスは弟子たちの方を振り向いて彼らだけに言われた。あなた方が見ているものを見る目は幸いです。あなた方に言います、多くの預言者や王たちはあなた方が見ているものを見たいと願ったのに見られず、あなた方が聞いていることを聞きたいと願っているのに聞けませんでした。以上です。このところから幼子に表されたとき、神と題して藤山先生より御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。講談にシクラメンが5つ咲いていますが、4つではなくて5つ咲いていますが、これは説教者を飾るためではなくて講談を飾るためであり、神様に賛美を捧げるためでもあります。改めて言うまでのことはありませんが、とても素敵な色なので、ちょっと目を留めてみました。礼拝堂に入ってこられてあれと思われた方はかなり敏感な方だと思いますが、今日から加湿器を3台ここに置いて、温めて蒸発させる水蒸気ではなくて冷たい水蒸気を発生して、まあ、少しでもここの空気を乾燥させないようにという配慮をしております。湿度 40% から 60% が、まあ、飛沫がすぐに下に落ちるという研究がなされていて、そういうことが放送されているものですから、まあ、そのことに沿って少しでも感染対策が前進するようにと願っております。今日はまあいろいろなことを考慮して Zoom で礼拝している方もいらっしゃいますので、 Zoom で礼拝されている方おはようございます。共に神様の御言葉に耳を傾けていきましょう。説教台は幼子に表された神であります。実はエレミア書をずっとこう学び続けていたので、今日もエレミア書のはずだったのが私の中で混戦してしまってですね、ルカの福音書を選んでしまいましたが、調べてみると実はこの箇所は7月に開いている箇所でもあったんですね。まあ、同じメッセージをするわけにはいかないので、もちろん焼き直しました。自分にも焼きを入れて焼き直しましたので違った、しかし、 神様の御心は変わらないので、幼子を通して私たちは神様を信じまた愛し、無邪気に甘えていくような幼子としてのアイデンティティ、自己存在認識という訳もありますけれども、そのような神様との関係を深く結んでいきたいと願っています。さて、2つ以上の同じ漢字を組み合わせて作る理義学という、初めて私も知った言葉がありますが、例えば月が2つで方という字がありますね。月が2つ横に並べて方、まあ、左に木がつくと棚になるんですけれども、あるいは日を3つ合わせると明という名前にもなります。翔子さんの翔という字にもなります。では漢字の7を3つ合わせると何という字になるでしょうか。喜ぶ、木ですね、はい、この字であります。あれ、あ、これで、はい、これです。これは常用漢字にはなく、子供の名前にも使えない漢字ですと言いながら、新しい字と言われる字なんですね。で、普通の喜びはこれですけど、これが常用漢字で子供にも使える漢字です。娘は2人の息子にこの字を使っていますけれども、今日の今読んでいただいた箇所には実は3つの喜びがあるということを言いたいためにこの字を引用したわけです。まず17節を見ていただくと、ここに72人の弟子が出てきます。ところが他の聖書では、今私が持っている、まあ、10冊近くのいろんな訳の聖書では、まあ、約半分が72人、あと半分は70人という訳になっているんですね。まあ、そんなに大きな違いはないんですが、まあ、私は70人として、まあ、ここを見ていきたいと思いますが、70人の喜びがまず最初に出てきます。そしてこのルカの福音書の9章では、実は12人の弟子たちが派遣されて福音を伝えたということが書かれていますが、この実章では70人が派遣され、2人1組で派遣されたので、35組の組がイエス様がこれから行こうとされている先々に先に使わされたわけです。そしていろんな活動をした後、彼らは神様の御業を経験して喜びながら戻ってきたわけです。まあ、伝道訓練から戻ってきたわけですね。そしてそこで報告会が持たれたと言えるわけです。そして先に一組がイエス様の名前を使うと、まあ、先ほど私たちも賛美でイエスの御名でというのを繰り返し賛美しました。イエス様の御名、お名前がいかに力があり権威があるかということをこの弟子たちは経験したんです。悪霊に疲れたような本当に、手もつけられないほど、まあ、錯乱しているような人にイエス様の御名で悪霊を追い出すと悪霊が出ていった。中には悲鳴を上げる人もいた、あるいは地面に倒された人もいた、泡を吹く人もいたでしょう。しかしその後その人たちは癒され回復して、そして普段の生活に戻っていくことができた。神様の偉大な御業を彼らはそれぞれが経験したわけです。ですから喜ぶのは当然です。すると他の人たちも次々に、私たちもそうです、私たちもという声が上がって、その報告会はもう喜びに包まれたと思います。彼らがイエス様の皆の権威を使ったことによって、サタンはその闇の権力の座から落ちたわけですね。天から落ちたことをイエス様がご覧になったわけです。それまでサタンは安泰だったんです。誰もイエス・キリストの皆を使って悪霊を追い出すとかですね、病気を癒すとか、 そういうことをしたことがない。あったとしてもそれは預言者たちがやることであって、一般の人は全く預かり知らない世界のことだったわけですが、イエス様が先に12人、今度は70人も派遣して、あちこちでサタンを縛り追い出すということをやったわけですから、サタンはもう安泰ではいられなくなったわけです。そういうことを、まあ、イエス様は弟子たちに説明されたわけですね。そしてあなた方はよくやったと評価してくださったわけです。その後、すっかり高揚していた、気分が高揚していた弟子たちに対してイエス様は冷たい水を浴びせたんです。霊どもが服従することを喜ぶのではなく、せっかく喜んでいたのにと思ったかもしれませんが、私たちは成功するとか、そしてやった結果がとても良かったとかいう成果をいただくときに、あるいは誰かから評価されるときに喜ぶのは当たり前ですよね。そしてその喜びが次の頑張るという力にもなるし、動機にもなっていくわけです。しかしそこには自己満足、あるいは優越感、高ぶりが入り込む隙を作る危険性もあるということをイエス様は弟子たちに、まあ、教えておられるということができます。もちろん高ぶらない人も優越感に浸らない人も、もっとこれからイエス様に従ってイエス様のお名前で神様の御業を経験させていただこうという人も当然いるわけですが、案外頂点を極めた人がそこから真っ逆さまに落ちるということを嫌というほど私たちは見聞きすることがあるからこそ、このイエス様の御言葉は大事なポイントだと言えます。私たちがそこに気をつけないとサタンの世に落ちてしまう。サタンも高ぶりから落ちたんですね。高ぶったために天使の位の中で最も高い場所から落ちたわけです。そして悪魔になったわけです、まあ、そこはあまり強調する必要はないんですが、ですからパルはガラティア5章の4節で、立法によって義と認められようとしているあなた方はキリストから離れ恵みから落ちてしまったのです。クリスチャンたちの中に恵みから落ちた人々がいたから警告しているわけです。立法によって救われようとする、行いによって人から認められようとする、そのような動機は信仰生活をストップさせてしまって、頑張りズムと人の評価を受けようとする熱心に変わっていってしまうわけですね。必要なのは、まあ、このメッセージを用意しながら浮かんできた賛美がありました。感謝と喜びをという小坂忠さん、今は小坂忠牧師になっておられますけれども、感謝と喜びを今主の前に、今主の前に賛美の生贄を、今主の前に、今主の前にという賛美ですね。何かが成功し、思いがけない成果が与えられ、人から称賛を受けるときに、私たちがすべきことは賛美と感謝の生贄を神様に捧げ、栄光をすべて神様にお返しするということなんです。で、この訓練ができていないと、ああ俺も足したもんだというふうになってしまうことがあります、まあ、これは経験したことがあるので分かるわけですが、ですからすぐに栄光主にお返しするっていう訓練を課していかなければ、まあ、ここで警告されているようなことが起こるということで、しっかりとここは踏みとどまっていきたいと思います。恵みから落ちないように、まあ、神様が支えていてくださるということはあるわけですけれども、70人の喜びは実はそういう一面を持った喜びだったということですね。第2は、 名前が天に書き記される喜びという喜びです。まあ、7月にこのメッセージを取り継いだときに、まあ、ドイツの研究者の、まあ、高校生たちが何百人かこうレポートを集めてですね、アンケートを取って出た人間の感情がどのくらい長持ちするか、まあ、喜びがあり怒りがあり、悲しみがあるわけですが、一番長く続いたのは120時間という悲しみだったんですが、2番目は喜びで、まあ、35時間というデータが出たんだそうです。まあ、高校生の平均値なんですね。で、まあ、車を買った喜びは1ヶ月間でしたっけ。新しい家を建てた喜びは1年半とか、いろいろまあそういうことが言われるわけですが、この地上の出来事による喜びっていうのはやはりそんなに長く続かない、限界があるということですね。それでイエス様は永続する喜びは何かということを弟子たちに教えられたわけです。名前が天に書き記されていることは永遠の喜びだというんですね。でそれに気がつかないので、私たちは、まあ、地上にあるいろんなものをこう手に入れるとか、それをつかむとかいうことに頑張っているわけですが、天にある命の書に名前が書き記されることに勝る喜びは果たしてあるのだろうかと問いかける必要があります。私は一体何者なのかというこの問いかけなんですね。今皆さんは日本人であり、まあ、ムールランド登別あるいはいろんな場所に、市民権とか住所があると思いますが、これは地上のことですよね。しかし私たちはイエス・キリストを信じてクリスチャンとなって神の民とされている者たちです。その帰属所属ということを聖書から学んでいくならば、私たちは天に属する者、神様に属する者、そして私たちの名前は、まあ、名字は別として、家は関係ないんです。私たちの個人のみんなから呼ばれている私という、私の名前が神様に覚えられていて、それが記録されて天国の住民台帳にしっかりと書かれているということを時々聖書から聞いて読んで確認する必要があります。住所不定で生きることは、信仰生活はできません。フィリピの4章3節に、あ、歌詞私出してませんでしたか。あ、それで誰も歌わないとごめんなさい。フィリピ4章3節は、本当に真の協力者よ、あなたにも頼みます、彼女たちを助けてやってください。この人たちは命の書に名の記されているクレメンスやその他の私の同労者たちとともに福音を広めることで私に協力して戦ったのです。フィリピ教会に2人の有力な婦人がいました。姉妹たちがいました。彼らは素晴らしい信仰者で素晴らしい奉仕をしていたんですが、まあ、時々ライバル関係になって、まあ、争い事みたいになっていたので、パウロがこのような言葉を送っているわけです。そして、協力者に対して彼女たちを助けてやってくださいと。なぜならば彼女たちは命の書に名が記されている人たちだから。私たちも命の書に名が記されている者たちなので、まあクリスチャンも時々争ったり言い合ったり、喧嘩したりすることがあります。でその時にそれをほっといては立ち直れる人たちも立ち直れない。だから誰かが取りなし、誰かがその間に信仰によって犠牲を、まあ、払うかもしれませんけれども入る必要があるわけです。そして神様の助けをいただいて和解し、あるいは許し合い、そうして歩んでいくときに その二人は前よりももっと深い絆で結ばれていく。そして神の国の建設のためにイエス様のお名前のために戦う戦士となっていくわけですね。まあ、そのようなことをパウロはフィリピのクリスチャンたちに依頼している箇所です。命の書に名が記されている私たち、だから感謝と賛美の生贄を捧げ主に栄光を返する経験の訓練を私たちは必要としています。イザヤ書を見ていきますと、だが今ヤコブよ、あなたを作り出した方、主はこう仰せられる。イスラエルよ、あなたを形作った方、主はこう仰せられる。恐れるな、私はあなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。強烈な神様のイスラエルに対する呼びかけであり、あなたは私のものだという宣言ですね。そしてこれが今私たちにも語られているわけです。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のものだ。誰のものでもない。あなたは私のものだと神様は迫っておられるわけですね。そして私たちの名前を命の書から消すことはしないとおっしゃっているわけです。モーセという人はイスラエルの人たちが堕落してもう目も当てられないような状態になって神様が怒って滅ぼそうとされた時に間に立ったんですね。神様、どうかこの人たちを許してください、私の名前を命の書から消し去っても構いませんから許してくださいと問いなした姿が出エジプト記の中に出てきます。まあ、これほどの取りなしができるということは相当なことかもしれませんが、しかし私たちにもその役割は委ねられていて、私たちの頑張りではなくて神様が後押ししてくださる、神様が聖霊によってあの人たちの争いをあなたが鎮めるように知恵を持って対応しなさいと言われた時には進んでいく必要があるわけです。イエス・キリストの命をかけてあがなった人たちが、そしてその名前が命の書に記されている人たちが消されてはならないという、その役割が私たち一人一人にも委ねられているんですね。今私たちの、交わりから離れている人たちは結構な数いらっしゃいますけれども、何とかできないかなと思いつつ何ともできないでいる時間も長く過ぎていますけれども、声をかけたり手紙を書いたり電話をしたりメールを打ったり、いろんな方法もあるかと思います。そして何よりも取りなしの祈りが教会から全体から上がっていった時に、誰かが神様から背中を押されるということが起こるわけですね。私たち単独ではできない、これはもう本当に神経を使う、そして気力を使う働きになっていくんです。取りなしてある人々を回復させていく働きがガラテヤ書の手紙の中にも描かれていますが、私たちの教会がそのような癒しの教会、あるいは回復する恵みのある教会となっていくことを願っています。ヨハネの福音書の黙示録の3章5節にはこういう御言葉があります。勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる。そして私は彼の名を命の書から消すようなことは決してしない。私は彼の名を私の父の御前と御使いたちの前で言い表す。彼の名を命の書から消すようなことは決してしない。勝利を得るというのは、イエスを信じる者は世に勝つ者、勝利者となるわけです。そして命の書から消されないという約束が、保証が与えられています。 最後まで信じ続けていく、最後まで従っていく、戦いや困難もあったとしてもイエス様を信じイエス様に従うというこの信仰の営みは永遠の命とつながっていくわけですね。名が天に記されている喜びをこれからも喜んでいきましょう。そしてこれはいつも喜んでいることができる性質の喜びです。いつも喜んでいなさいと私たちは勧められていますね。でも喜べないものがいっぱいあるわけです。だけどこれは喜ぶことができる。ここに目を留めるか、ここに信仰を置くか、それは私たちの判断と選択にかかっているわけです。第3にイエスの喜びを見ていきましょう。21節を見ますと、ちょうどその時イエスは聖霊によって喜びにあふれて言われた。地上の喜びがあります。そして天から来る喜びがあります。天来の喜び、これがイエス様の喜び。そしてこの喜びは喜びの油と呼ばれる喜びです。聖霊の油注ぎに伴う喜びがあると聖書は教えています。そして多くのクリスチャンたちがこの天から来た喜びを経験したので、信仰生活を迫害の中も困難の中も通り抜けながら、その中で練られてキリストに似たものに作り変えられていくという姿を証として残しているわけです。詩編の45編の7節に、あなたは義を愛し悪を憎んだ、それゆえ神よ、あなたの神は喜びの油をあなたの共柄にましてあなたに注がれた。神よ、あなたの神はと呼ばれているこの箇所は不思議な箇所ですね。実はここはまだ人になられる前の子なる神が、神に対して父なる神が喜びの油を他の誰にも増して子なる神に注がれるということが歌われているところです。イエス・キリストという方はこの地上の誰にも勝って、また天使たちの誰にも勝って、父なる神様から喜びの油を、聖霊の油を注がれた方なんです。ですから33年間この地上におられた間、いつもイエス様にはこの喜びがあったんです。そして十字架にかかられる時も、目の前に置かれた喜びの上に、父なる神様との親しい交わりから来るその喜びの上に、あの恐ろしい刑罰を耐え忍ぶことができた。試練を通り抜けるのには希望が絶対必要だと言われますね。嵐に遭遇した人たちが全て助かったわけではなくて、その中で生き残った人たちの共通点は希望を失わなかったことだとよく言われますが、その希望とともに私たちをどんな状況の中でも前進させる、後ろ振り向かないで苦しくても前を見ることができる力は、喜びがあるかどうかにかかってくると言えます。イエス・キリストはその喜びを持っておられました。そしてその喜びを私たちにも与えてくださる方です。そしてイエス様はこの21節で、天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。あなたはこれらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子たちに施して表してくださいました。知恵ある者や賢い者にはこういうことは分からないんだとおっしゃっていますね。もちろん地上では学問は必要ですし、いろんな知恵が必要です。それを否定しているのではないんですけれども、神に関する事柄に関しては啓示がなければ、上から光がなければ誰もわからない。ソクラテスでもプラトンでも哲学者の最高を極めた人でも、この神様の事柄について、神様が私たち人間に与えようとしておられる恵みについては一切わからない世界のことだと いうことなんです。しかし幼子には神様は惜しげもなく表してくださる、私たちの名前が天に書き記されているということが分かる人、まあ、書いてあるから読めば、ああそういうことをキリスト教を教えているんだなっていう知識としては分かっていても、それが本当に自分の名前が書かれているから感謝だ嬉しい、神様ハレルヤと実体験として持つ人は幼子の心を持っていないとないんですね。幼子というのは特徴があります。もちろん幼子のように慣れていっているのではなくて、幼子のような感性とその純真さと単純さ、これが神様の恵みを受け取る秘訣なわけです。実はペテロがイエス・キリストを信じたのはペテロの信仰ではなかったんです。というとあれと思うかもしれませんが、マタイの福音書16章16節と17節を見ますが、シモン・ペテロが答えて言った、あなたは生ける神の御子キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた、バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます私の父です。ペテロがイエス様を神の子キリストだと告白した、信仰告白したのはペテロの信仰というよりは父なる神が聖霊によって教えてくださった、示してくださったことなんです。そして私たち一人一人もイエス様を救い主として信じたのは、私たちが悟りを開いたとかそういうことではなくて、私たちの魂が照らされて聖霊によってこの方は救い主だ、私の罪のために十字架にかかって死んで三日目によみがえってくださった方だと信じることができるように導いてくださった、心の目を開いてくださった、それで信じることができるようになったということなんですね。ですから全てのことは神から発し、神によってなり神に至るということが言えるわけです。そしてペトロにイエス・キリストが神の子である、救い主であるということを示された聖霊は、私たちに、私たちが神の子供であるというアイデンティティ、自己存在意識、私は神の子供であるという意識を与えてくださるお方なんですね。私たちは毎月、BFP という団体から送られてくるオリーブライフという雑誌を、まあ、全ての人に配布して読んでくださるようにとお勧めしていますが、その BFP が発行しているイスラエルティーチングレターという、まあ、聖書研究のための、レターが、文書があるんですが、その中で聖書では人は常にある特定の人の息子または娘としてその父親と同一化されてきました。ヘブル語で誰々の息子という意味のベン、まあ、ベンハーという映画がありますが、これはハーの息子という意味なんですね。ベン、まあ、アラム語あるいは中東ではビン、オサマ・ビン・ラディンというあの有名な人の中にもビンという、これはまあヘブル語ではベンになるんですね。そして誰々の娘という意味のマット、まあ、これは私初めて知りましたが、父親と子どもたちを同一化するためにベンという言葉が使われます。例えばイエシュア・ベン・ヨセフ、イエス様のことはヘブル語ではイエシュアというんですね。イエシュア、まあ、フランス語は近いんですね、きっと。はい。まあ、旧約聖書のヨシュアはイエシュア、正式に本当はイエシュアと発音するべきですけれども、イエス様はイエシュア・ベン・ヨセフ、ヨセフの息子のイエスという意味になるわけです。そして 父親の名前の接頭辞として用いられました。名字ではなくて父親の名前が先に来るわけです。まあ、このように聖書は父と 子は一つであるというふうに捉えられているということなんですね。そして私たちもイエス・キリストによって父なる神様と一つとされていく、そういう存在である。イエス様として私たちはいつでもどこでも遠慮なく父なる神様に近づき、そして甘えることができ、無邪気に遊ぶことができる、そういう関係なんだ、親密な関係なんだということをイエス様は教えてくださっているわけです。そして弟子たちの名前が天に書き記されているということを話された時に聖霊の喜びが来たわけです。喜びにあふれたわけです。自分が神様から、父なる神様からこの地上に使わされたその目的が果たされている実態がそこにあったわけです。自分を見て父なる神様を見た人たちが、この70人だけではなくて12人の弟子たち、そしてその伝道旅行に一緒についてきている女性たち、もうここに100人ぐらいの人たちがいたと考えられますが、その人たちが自分を信じて、自分を通して父なる神様のもとに帰り、そして父なる神様との関係を結んでいる姿を見てイエス様は喜びにあふれたわけです。まあ、最近ある人に、ある人というと、誰かなって想像されてしまうのでやめますけどもあの昔、高校生が、シンナー中毒で2回学校を停学した青年がやってきて、夜中朝も来てくれたんですが、イエス様をこう伝えて伝道した結果、彼は信じました。そして彼が信じたので私も嬉しくてですね、他の人たちに、いや彼がイエス様を信じたよと伝えたんですが、何の反応もなかったんです。よかったねとかいや先生よくやりましたね、それはいらないんですが、私はそれを見て本当にがっかりしたんですけど、それを顔に出さないで、その場は切り抜けたんですけども、一人の魂が救われるこの喜びは父なる神様イエス様にとって、あるいは天使たちにとって天がどよめくぐらいの喜びだっていうことを、聖書から何度か学んでいるわけですが、一人の魂が救われる、そして皆さんはその見つかりたちの間で歓声が沸き起こった、その喜びの対象、そしてお互いがそうなんですね。そして神様はさらに一人でも滅びないで全ての人がこの喜びに預かってほしいと願っておられるわけです。このコロナ禍の中で伝道がなかなか困難だというのは状況としてはありますが、じゃあ私たちだけ信仰を持って礼拝を捧げてそれでいいんでしょうか。この時代にこの状況の中で私たちは神様の御心を求めていく必要があるのではないでしょうか。天のお父さんは私たちに何を望んでおられるのかを求めていかなければ、私たちの子供としての、神の子供としてのアイデンティティは一体何者なんでしょうかということになるわけです。ローマ8章15節では、あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。父が誰であるか子が誰であるかは誰からも教えられる必要はありません。イエス様を信じて神聖した魂は聖霊、御霊によってすでに親子の関係が結ばれているので、第三者から教えられる必要はないということです。今子どもたち2階にいますけれども、例えば、トシキとユウキに、お父さん誰教えてあげようかという必要はないんですね。お母さん誰っ って教えてあげる必要はないんです。もうすでに親子関係があるので、教えられなくても自分の父親が誰で自分の母親が誰であるかっていうのは分かるわけです。クリスチャンもそういう意味で神様は誰、イエス・キリストは誰って教えてもらう必要はないんです。もうすでに親子関係が結ばれているから、あとはその関係をどのように深めていくか、親しさを増し加えていくか、あとは近づくだけなんです。あとは求めていくだけなんです。言葉を出してお父さんと会話をすること、これを続けていくことなんですね。単純な原理を私たちは実行していきたいと思います。今日も長くなりそうですが、ヨハネの福音書の14章19節でイエスは彼に言われた。ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに、あなたは私を知らなかったのですか？私を見た者は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいと言うのですか？イエス様を見た者は父を見た、父なる神を見た、神とはイエス様のような方だ。このことを私たちは教えられています。そしてそれは23節にあるように、旧約時代の偉人たち、預言者たち、王たちが聞きたい、見たいと思っていたことだったんです。自分たちが預言していることは一体誰を指しているのか、どの時代を指していっているのか知りたかったんです、聞きたかったんです、見たかったんです。しかしまだ時ではなかった。ところがこの弟子たちは目の前で預言者たちが預言していた方を見て、そのお話を聞いているわけです。これがどんなに特権かということを彼らは後で気がつくわけです。これからも私たちは神の子供として、幼子のように単純にイエス様を信じて、父なる神様に近づいて、日々の生活の中で忙しいかもしれません、いろんなことがあるかもしれません、でもこの関係を深めていくことに勝る喜びはないということをこの朝教えられました。お祈りいたします。天の父様、幼子に表された神であるあなたがさらにその関係を深めたいと願われて、この朝も語ってくださったことを感謝します。どうぞ余計なことを考えずに、そしてこの地上のことで一喜一憂するところから離れて、私の喜びは何なのか、私の満足は何なのか、それは主よあなたですと言えるように、神様、私たちに聖霊の喜びを注いでくださり、私たちの霊を引き上げてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。